ハイタイ、
ハイサイ、
こんにちはというところで、
はい、
今日は3月の12日の月曜日。
お、
うん、ここからのお相手は日月陽子と
ラピス和尚です。
はい、今日もやってきましたね。那覇078だ、
うん、
ね、はい、やってきましたが、
うん、
今日は何の日か分かってますか？
312。分からんな。
ちゃんと調べてきてよ、もう。
いやいや、だってね、隙間開けとかんと日月さんネタなくなるやん。
あら、じゃあ私は教えてあげるわ。
はい、
サンデーホリデーの日、ハンドンの日です。
おー、これね、
ハンドンってさ、
おお、懐かしいね。
あのことでしょ、半休のこと、
うん、え、
半休のこと。
土曜、ハンドンっていうのは、
うん、
昔土曜日になると12時にドーンってドラが鳴ったんですよ。それを合図にみんなが仕事を辞めて、もう仕事終わりの合図やった。それを半ドンっていう。
ドラやからドンっていう。
ドンってなる。ドンドンってなったら、
うん、
お、今日は半ドンや、帰ろう帰ろう言うて。
ほんまそれ。
それ土曜日なんですよ。
あ、そう。
それを半ドンっていう。
そうなんや。うん、まあ、今で言う半休のことやね。だから休むっていうのは、
まあ、半休っていうか、まあそう、昼で終わりやね。だから学校もそうやったんですよ。だから土曜日は昼までやったでしょ。
本当や、本当や、うんうん、
だから日月さんが学生時代やったら、
うん、
ちょっとそういう概念もなかったと思うんだよね。一時二時って考えて、
あ、そうです ね、一刻二刻なんで、
そうそうそうそう、
うん、
で、なんか僕なんかは土曜日が休みの時やったんですわ、学校が。
あ、
うん、
そうなんや、うん、
ちょっと若作りしたね、今ね。
頑張りましたね、おしもね。これね、1876年、明治9年ですよ。
うんうん、
この日、観光庁で土曜日半休、うん、日曜日休日制が実施されました。
うん、
それまでは、1868年の明治元年ですね、
うんうん、
9月の太政官布告により、
うん、
31日を除く1と6のつく日を休日としていました、うんうん、と。これ1と6の意味がね、未だに私ね、わかんないんですが、あれ知ってんの？
ん？
え、知ってんの？
いや、あんまりよくわからんかな。
ほんま？
うん、
うん、ですよね。
古い話すぎるかな、これ。
でしょ？
うん、
結構ね、調べたんですけど、あんまわかんなかったんですよね。
うん、
なんで1と6なんやろ。
まあ、真ん中辺ってことなんかな。
全然1と6、どう真ん中なん、31日の。
だから1と6
15と16ちゃうほんな。
あ、6番アイアンが真ん中やっちゃう。
もう意味わかる。それゴルフや、
うん、
で、しかし欧米との、しかし、
読まれへんのかい、これどこよ、どこよ、これ
公益でいいんかな。
あ、公益等で不便があったため、欧米と同じ仕組みに改めることとしたと。
で、
1871年明治4年から皇居で毎日正午に合法ドンを打っており、
ドンね、
あ、これ太鼓じゃなくて大砲だったんだ。
ああ、なるほど。ドラじゃなくて、
だから、空砲やろね。
だから、ドンだよね。うん、
だドーンって音が鳴ったのを合図に、要は土曜日はドンと共に仕事が終わることから、丸の内に勤める人たちの間で、半ドンと呼ばれることになって、それが、まあ、全国の都市で、まあ、大砲かドラの音も相まって、はい、それと共に半ドンという言葉も全国に広がったと。はい、
もう一つあるんですよね、これね。オランダ語で日曜日を意味するドンタクが、なまってドンタクとなりっていうのもありますね。
へー、オランダ語でドンタク、
うん、そう、だから土曜日半分が休日であることから、半ドンタク、略して半ドンとなった説
が。いや、これね、
どっちや、
半ドンいいと思うよ、うん、もう一回復活してほしいもん。土曜日昼で終わったらね、みんな遊びに行く、はい、あのプレミアフライデー、
あ、
意味ないし、
意味ないな。
それやったらもう半ドンってきちっと土曜日は昼でやめようよって、学校もね、
はい、
学校も仕事場も半ドン、これよろしいかな。あんな土曜日半日ね、
うん、
ちょっと早めに遊びに行こうかってなりますやん。
なりますね。
ね、
いや、このあれですね、今日は何の日って結構勉強になりますね。
なります。
うん。まだまだあるんですけどね、財布の日とかね。
312
やからね。
財布な。
うん。
ああ、数字に語呂合わせした財布の日か。
財布あれですよ、自分よりお金持ちの人から財布を買っていただくとお金持ちになるという。
へ
え。知ってますか？こう占い師的に言いますけど。
占い師的。
はい。
いきなり出てきましたね。
なので、おしょ
う。うん。
私に財布を買ってください。
反対やわ。憧れなはれ。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。今日のゲストはこの方、
青山エリと
アスキングライフのケンタロウびっくりマークです。
いやー、青山エリさんね、もうエリさんと呼ばせていただくけど、はい、優しいね。
本当ですか？
振らなくてもいいゲストの名前ね、青山エリとってとつけたでしょ。
そう、ちゃんとね。
そこですかさず乗ってきはったで。
うん、そう、俺ゲスト位置になったんやと思って。
と言ってしまいました。
ね、優しいね、ちゃんとねいる方の存在をこう言ってあげるっていうね。うん、
誰も拾ってくれなかったのにね。
うん、今ね。いやいや、ほんでね、アスキングライフさんもこの番組で、うん、と時々とあのまあ時
たま頻繁の
間ぐらいに
レギュラーで出ている
という、でね、そんな中で、うん、今日は、はい、あ、こんなあのほら憧れ、はい、那覇れにあの青山エリさん
っていう、そうなんです、エリさん、もう
ごくごく普通の OL さんなんですよね、
うんうん、はい、うん、会社員です、
会社員さん、
ね、OL さんなんですが、よー
こんな番組に出る気になりましたね
いやいや、この引っ張ってきたわけは、うん、後にどんどん分かってきますから、
分かってきますけれども、
はい、まずはでもこのコーナーは憧れ那覇れということで、うんうんうん、沖縄になんか憧れがあるとかこんな思い出があるとか、あ、というか沖縄に行ったことは
あります、1回だけなんですけど、うん、あるんです。
どんないつ頃行きました？
大学の時に、うん、まあ、バイトの女性の先輩と一緒に、はい、ちょっと、まあ、暖かいとこ行きたいなっていう話になりまして、はいはい、でもう次の週の飛行機取って、う
ん、アクティブ
弾丸で、うん、その沖縄に、うん、まあ、まあ、夕方の4時に着いて、うん、次の日のもう4時ぐらいに立つっていう弾丸の日程で行ってきました。
滞在24時間みたいな、はい、
弾丸トラベルで行ってきました。
ですね、
いや、学生時代ですね。
学生時代です。
それって本当24時間ぐらいしかいないんですが、うん、夕方から行くとすると、うん、あれですかね、その日はもう食べたり飲んだり、
そうです、うん、もう最初にもう国際通りの方に、
あ、国際通りね、
はい、送り出して、現地の方と一緒になんか飲んだり歌ったり、あ、
現地の人は何、知り合いだったの？
いや、もう全く知らない人なんですけど、うん、もう本当にご飯食べてるうちに友達になって、うんうん、
あ、隣近くにいた、
うん、そうなんですよ、うんうん、近くにいた人と、うん、で、まあ、仲良くなり、うん、本当ノープランで行ってたんで、うん、まあ、明日ノープランやねみたいな感じで話してたら、うん、あ、じゃあもう一緒に遊ぼうかっていう話になって、うんうん、もう車で、うん、もういろいろチュラ海とか、うん、マンザモーとか、
何でも行きましたか？
行きました。すごい綺麗でした。
それはナンパ？
いや、ナンパじゃないですよ、ちゃんと向こう女性の方もいて、
イチャリバチョーデ、ちょっと噛んだけどイチャリバチョーデという言葉があって出会えば兄弟という意味なんですが、そういうことですね。
イチャリバチョーラ
チョーデ、
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 出会えばイチャリバチョーデ、兄弟、
兄弟、
うん、いい言葉、
出会ったらもう友達というか、まあ、
もうそうです、
友達以上みたいな感じやね。まあ、そらね、エリ様可愛いもん
ね。
え、本当ですか？うん、
ね、きっとだからね、
その多分先輩も結構綺麗な方やったやろね、うんうん、
いや、結構面白い
綺麗じゃなかったんや、
ちょっと怒られるかもしれないけど
聞いてたら怖いよ。
聞いちゃう。
え、その現地の方とは今でも交流があったりしたり、
うん、あ、もうたまに、本当4年前なんで、
4年前、
そうなんですよ、やっぱ社会人になってバタバタしてるとちょっと遠のいてしまったんですけど、まあ、ね、まあ、また会ったら会いたいですね、
はい、我々沖縄行きますよ。
そうです、行きますよ
一緒に行きたいです
4月行きますよ、
行きますよ、
一緒に行きたいですね、
ですよね、休み、ね、
OL ちょっと調整してみたいですね。
OL 調整して、 OL 調整、
もうね、あの有給とかね、
っていうか4年前に学生時代言ったら、うんうん、めっちゃ若いよね。
ね、若い、
そうです、4年前、
4年前でしょ、
うん、そうですね、うん、もう今社会出てもうすぐ丸と2年、
丸と2年ね、次3年社会で、
そうですね、
だそうです、日月さん
ね、うん、私もほんの少し前のなんか気持ちに戻りましたわ。
おーい、
ほんの少し、
ほんの1200年ぐらい前、うん、
学校あったんかな、
学校寺の小屋もギリギリ、
寺の小屋はまだあるかないかやな、どこの学校行ってだったんですか、
まあ、あの医師にこう文字を
彫って、医師に文字か、いやでもそういうな、1回だけですか、
そうなんです、1回だけなんで、もっとね、絶対素敵なとこいっぱいあると思うんで、
例えば次どこ行きたいですか、
離島行きたいです、
離島、
あのいいですよ、
よく聞く竹富島とか、
竹富島いいですよ、純喜島からこうね、はい、渡っていくのね、時間がのんびり流れてて、
竹富島行ったよ、
わ
行ったよ、あの石垣から
そうそう、
ちょっとあのフェリーというか渡し船というか、
うん、そうやっていくんですか、
う
ん、
そうやっていくね、
そこからまた湯布島とかね、いろいろあって、あの牛舎乗ったりね、
あ
牛の
もう最高にうまいかき氷屋さんがあったりとか、
あ竹富、うん、
竹富、
あ分かりますよどこか、
うん、あの竹富荘の横ずっと抜けてったところに、で自転車でね、なんかぐるぐる
する、できるできる、センターサイクルもある、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、いいですね、
蝶がいっぱいです、
うわうわ、こうやってね理想をこうねイメージ付けていくと、もう行きたくてたまらないでしょう、ね、
誘惑されまくりじゃないですか、
誘惑されまくりです、今もううずきまくり
どうやって休み取ろうってなってるでしょ、
本島の中ではどこに行きたいとかあるんですか、
本島の中、
うん、
あとちょっとなんか例かもしれないですけど、
うん、
なんか結構みんなパイナップルパーク、
な
んかの、うん、あそこ私通っただけで中入れてないんで、
うん、それ残念、めっちゃ残念、
名古屋のパイナップルパークはね、うん、今ちょっとまた進化してて面白い、
そうなんですか、
乗り物がね中ずっと乗っていけるんですけど、乗り物でライトで、
へ
え、パイナップルというと隣の人がピクピクしてますけどね、
これ話挟んでええんかどうか迷うぐらい
やめとこう、長々
パイナップルに関してはもう言いたいことがいっぱいある、
パイナップル、パイナップルショック、
もうパイナップルショック
です、パイナポーですからね、
パイナポーが大好き、
そうです、
大好きなのか、
まあまあこれは続きはウェブで、
またウェブで、ウェブで
どこにそういうコーナー、健太郎さんの場合やったらね、はい、あの果物とか皮付きのままよう食べてはるんですよ、
う
ん、
あそう、
こんなん皮ごといくんですよ、うん、多分パイナップルもそうやって、
うん、
パイナップル皮付き食えるか
食べてたりして
食べそうやもん、
野生児やからね、
ほんま野生児、
ちょっと本当かと思ってしまいました今、
でもで名護の方も行きたいよね、
あ
行きたい行きたい、僕はあのブセナビーチとかあの辺行ってみたいな、ブセナテラスとかね、
ブセナテラスいいですよ
ね、
うん、
もう実名出してしまってるけど、
あの必ずこうプールサイドでは、うんうん、シーズンになると、うんうん、素敵な音楽生演奏してるし、
あら、
うん、あんな仕事したいな、
じゃあ、そしたらもうエリ様ご招待しますよ、
い
やったよかったね、ケンタロー4人できるよ、
おなんでやろ、なんでついてこんの、なんでやねん、いや全く横島な考えもなく、
はい、
こうね、エリ様のような女性とこう2人で歩くだけで僕は幸せなんやんか、
横島ないんです
よね、潮騒の中でね、
いや誰が行っても大丈夫よね、
はい、だからおたくら邪魔ない
横島やん、うん
な話してるわ、ほんま、
いや、まあでもその出会って、うん、そういうなんかの現地その案内してもらったりしてくれたんですよね、
は
い、
そう
素敵な人多いね、沖縄
は
ね、
すごい素敵、なんか美ら海行った時に、うん、なんか、うん、あのよく星の砂とかあるじゃないですか、
はい、
やっぱりちょっと大人になっても星の砂欲しいなって思いつつ、うん、でもまあ、うん、自分で自分に買うのもなと思って、
うん、
買わなかったんですよ先輩たち、
うんうんうん、
でもう最後の空港でバイバイの時にまさかのサプライズで買ってくれてて、
お
ちょっと
っていうのがあって、もうすごい、う
ん、私やっと好きになってしまうわ、
なるなる
沖縄の人いい人やなって思いながら、
じゃあ星の砂買ってきます僕、
本当に
横島やし、あの買ってくるの話になってもう連れて行く話なくなってるよ
適当すぎたわ、でもね親切ですねそこまでね、
本当に素晴らしい人だなって思いながら、
いやね、
また行きたいですね、
ぜひでも機会あったら行きましょうね、
うん、行きたいですもん、
ね、この4人で行ったらどんなことになる
か大変なことにな
るわ、もう
想像絶する話をこの後またしたいと思うんですよ、この後のコーナーで、
楽しみですね、
はい、楽しみでしょう、
はい、
一旦締めたいと思います、
はい、
はい、ミントメイトボックスでアシンメトリー、さて本日のおもろい話ありますね、引き続きゲストはこのお二方です、
はい、
青山えりと
アスキングライフのケンタロウびっくりマークでーす。
長いわ。
長いわ。
さあ行こうか。
はい、この4人ですね、実はですね、先ほどから私ちょっと前振りしておりますが、先日、まあ先月でございますが、ベトナムからカンボジアの旅を一緒に旅した4人でございます。
いえ。この4人がね、
もうねすごい珍道中でしたね、タイトでしたけども、
まあ偶然に偶然がね重なって、
そうです、
ね、うん、青山恵里さんとはお取引関係のことで、まあちょっとお寺とね、関連があったりして、でベトナムを1回行けてたよね、本当は9月、そうなんですよ、去年の9月にね、でこともあろうか、熱出して、
行けなくなりました、
行けなくなって、ブチブチブチブチ言うとったんです。
そんな話をしてる時にベトナムの話が、
ベトナムの話が出て、カンボジアもに行くねんけどなんて言ったら、いや行きますよっていうところに、ね、あの大きな耳したこう2人がいて、
ダンボのような、
ダンボのような、
え、それ僕たちのことですか？
そうそうそう、あのゾウ耳って言われてる
けど、
ゾウの耳ぐらいの大きさの耳でガーッと、あのほら日月さんとアスキングがベトナム、
食いつきました ね、
はい、普通に行かへんとこやから食い
ついて話さへんねんか。青山さんすっごい迷惑そうな顔してたよ。
そんなことないですよ。
風邪ひいてよかった、風邪ひいてよかったでしょ。
いやもう本当風邪ひいてよかったです。
迷惑そうな顔しとったのは私の隣の坊主ですよね。
いや
なんで来んねんみたいな、
楽しく旅行行ったわけですよ、ベトナムで、ね、
行きました、はいはい、
でそこからの話をね、ちょっとことおもろい話が、
いっぱいあるわ、
あるね、
いっぱいある、
何が面白かったですか、エリさん。
いや、あのホーチミン行った時に、あの、メコン川のクルーズ、
メコン川クルーズ、
あれすごい楽しかったですね。
楽しかったね、
楽しかったな、
数時間でしたけど、結構なんかタイトルいろいろ回らせていただいて、
あ、そうかそうか、結構回ったよね、
回りましたね。
最初
ちょっと離れた島みたいなとこ行った時にまずやったの何でしょう、
蜂の巣にあの手
つくんだ
よ。そう蜂蜜をこう作ってるその工場みたいなところへ行って、アスキングさんがそこで蛇を食おうとしてたよね。
そうですね、
いや蛇を食おうとしてたよ、ね、ザクって言ったらなんかすごいことになってますけど、そこでまずあの、錦蛇をこうまず首に巻いてみました、まあ、そこまではいいじゃないですか、いいんですか、
いいです、いいです、
はい、あの大きな大きな錦蛇を首に巻いてて、なんかこうなんか通じるものがあったんですかね、頭から食べちゃいましたね。そしたらそれを錦蛇が何を思ったか知らんすけど、僕の足の裏の方からちょっと股間の方に尻尾をプルンプルンプルンプルンプルンプルンってするわけですよ。
通じてきたんでしょうね、
はい、その絵面は続きはウェブで、
なんであ
れ結構ねみんな笑ったよね。
笑ったな。結構
あのヘビの頭を口に入れた時の、あの現地のお姉さんの壁画、ね、ないわみたいなのをこう関西弁で言ったらないわみたいな。
あれみんなしないんですかね。
いや絶対しない、初めてしない、
食べようとは思わないよね、
怖いやん。
愛情表現です、
愛情表現
で口に入れられた蛇も初めての経験だと思
いますよね。いきなり目の前真っ暗になる、
多分何が起こってるか分かってなかったと思いますね。
蛇がじゃ逆にこうじっとしたんでしょうね。
そう、
睨まれたカエルじゃなくて、
でもほら愛情表現のお返しとして、俺の
股間から、
足の股間からじゃない、股間からプルンプルンプルンはないわ。
股間にぬるぬるでわしづかみされとったよ。
そう、結構切れましたね、
結構巻きついてたもんね、
巻きついてましたね、
わー気持ちよさそうみたいな、
君ちょっときついよってずっと言ってます。
そうそうそう、あれ羨ましかったんですか、
あそこまではちょっとね。
もうすごいよね、私でもね、なかなかあんな風な人見れないんで、
もう
あれを見た瞬間に、あ、ケンタロウを連れてきてよかった、一緒に行ってよかった、
絵が欲しかった、
絵が欲しかったんやっていうのがあってね。
いやいや、その後が、あれなんかココナッツがいっぱいなってるとこ行って、あのキャラメル作ってはったやんか、
ココナッツ飴ね、
ココ
ナッツキャンデ、
あれね、
はい、
あれうまかったわ、
美味しかったでしょ。でお土産に持っていったんですよ、私、別の局のね、生放送のメンバーに、 かたまず言われ
て美味しかったですよね。
美味しかった、多分ね現地の味に慣らされてたよ僕。
なるほど、ね、
そこまでに結構強烈なご飯食べてるから
口の中切れる言うて、みんな、
う
ん、
あそう
硬い言
うて、まあ、塩はやね、
ね、
ダメやねそのメンバー、
ほんまね。りっちゃんとかで
飴食べて、うん、りっちゃん、
うん、
そらはしゃあないわ。
で、飴食べて何？飴食べて何？
全然もう飴が悪い。飴が悪い。
終わってもうた、終わってもうた。そう。で、それ今やったし、あ、じゃあ蜂の話ちょっと戻るけど、一瞬。
また書き回してきたぞ。
蜂に指突っ込んだ話をちょっとしたいねん。
お
蜂のあの巣のとこに。
うん。
ケンタロウはええわ。
蜜ろうに指突っ込んだよ。蜜ろう。
食べろやつね。
うん、そうそうそう。
ケンタロウはいいけど、
うん、
エリちゃんやったよね。
そうやりましたよ私も。
覚えてる。
エリちゃんやってた。
やった、う
ん、どんな気持ちやったあれ。
いやもう、もう見てないですもん私。もう
あ
い
つ目つぶって
、目つぶって
こう。まあ、そうなるわね、そうなるわね。
すごいわ。もうほんますごい。美味しかった。食べた
よ。美味しかったですよね。
美味しかったんや。
普通に蜜や。
あそう、うん、あの後めっちゃ蜂寄ってきてたやん。めっちゃ嫌やったやん。もう今やから言うけどめっちゃ嫌やってこの二人が指をこうねにこう蜂のあの匂いがついてるから寄ってきとんちゃうか思うて、もう
まあでもね、
まあその後本で行きましたと、まだココナッツ行きました、その後その後ですよ。
その後覚えてへんのちゃ
う。覚えてますよ。
踊ってたよ。
踊ってた。
踊ってた。踊ってへんも。
歌ってたよ。
歌ってたよ。
私は踊ってへんね。
え？
現地の人やろ？
現地の人が。
うん、現地の人の
歌。すごいセッションやったね、でも。
すごい
考えたら。
うん、私だからちょっと考えられへんような、うん、あの音響。
音響。
うん、首からさ、うん、昔のトランジスタ。
マイクで。それで歌い出すんやけど。
歌い出す。
あのセットリストたまらんかったね。
すごい。
びっくりしたよ。あのセットリストの流れちょっと健太郎から説明してあげて。
お、なんでそういう記憶をたどるようなやつは全部
忘れてんで。
やたらだってあれ多分強烈やったでしょ。
強烈強烈。とりあえずこうなんか現地っぽいのをものすごいチューニングが狂った楽器で演奏 C の、
うん、
歌 E の、うん、なんか俺らはこうちょっとずつ果物みたいなものを。
食べつつ、
うん、こうやって言いながら思い出してんだけど一生懸命俺、うん、
あの歌有名な歌
最後蛍の光で締めたよね。
ね、
うん、その前が問題。
その前こうやってカゴみたいに出してこう、
そうそう、カゴを出して、
はい、
幸せなら手をたたこ
パンパン
とから蛍の光に入る時の
メドレーやったんや。
メドレー
完全なメドレー、
うんうん、
すごかったねあれ。
そして
チップボックスみたいなのがスッと置かれる感じの流れ、
うん、幸せなら態度で示そうよ
チップをいれなあれみたいな、
あれ替え歌できるよ ね幸せならチップを入れようよやね、
カーネギ入れようみたいなね、うん、そんな感じの流れですよ。
いやいやいや、うん、あのねすごいですよ、あの順番で組み立てるあのメドレーにする、う
んはい、
強引
完成度高かったです。
完成度高かった、
うん、結構あれ印象残ったもん、音楽家としてこんな、ね、やった方がいいんかな思ってもらったね。
あの後やった
日本やった
やった
やったやってない、いやでもちょっと勉強になって、
うん、だから日月陽子さんがね、うん、その幸せな手を叩いて態度で示そうよって言った瞬間全席立つよね。
悲しいやつや、ね、
まあ、ある意味ちゃんと態度で
示そうよ、悲しいやつやね、
悲しい終わり方のやつ、
ね、そうそうそうそう、まあまあね、涙の蛍の光になるでしょう。
はい、ね、
それで演芸を見た後に、はい、いよいよディナーに行ったわけで、クルーズで、
うんはい、
そしたらさっき言ったゾウミミ魚、
ね、エレファントイヤーフィッシュというのを食べさせていただきました、
は
い、うん、食べさせられた近いかな、
まあまあ、ツアーに入っと
うから、ね、川魚のでっかいやつですよね。
そうそうそうそう、
まさかの鱗を剥がずにそのまま素揚げ、
素揚
げしてて、
素揚げしたらさ、うん、鱗がさクロンクロンってなるからパッと見たら、うん、めっちゃもううち湧いてるみたいに見える。
その表現悪すぎる。め
っちゃ気持ち、いやこれほんまやで、
うん、でも
私ツイッターにアップしましたから、
うん、
もうえぐい見た目やでね、あれどうやって食べようと思った
の。それをね向こうのボーイさんが手でムシムシムシムシムシムシムシムシムシ
ムシムシムシムシムシ
ムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシム
シムシムシムシムシム
シムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシムシム 食べた瞬間バリって、おいこれ濡れてへんやん
か。そうそうそう、全然ライスペーパーやのに濡れてなくて、
濡れてなくて、
しかもちょっと川魚っぽいやっぱ香りもするわけですよ。衣ついたまま揚げとうから。
いかがでしたか、エリさん、あのお食べになって。
いやもうあれでもう十分ですね。
あれで十分。もう十分
です。優しく言ったな今。
あれ一口食べて十分でしたよね。もう
十分ですね。あれもう間に合ってますね。もうね、
結局ね、まあ、その後、うん、こうそれで満足できなかった胃袋は、
はい
はいはいね、そのままホテル戻ってから隣のフードコート行って、うんうん、たらふく食べたもんね。
はい、その前にホタル見ましたよ。
ホタル見たわ、
メコン川で、
ね、あれ救われたね。
あれよかったわ、幻想的、
すごい綺麗でしたね。もう光り方が日本のとは違って、
綺麗だと思って。
あれはね、エリさんに見せてあげたかったんですけど、
横島や。
あれ見た時の私は素敵やなと思って、パッと横見た時、おしょおったからため息出たもん。
落としとったらよかった、メコンガニ。メコンガニつけたったよかった
。実際2人知らないでしょ。私ね、おしょうにね、あれ見てみって言われて、うん、覗き込んだら後ろから背中ポンって引っかかるんですよ。ほんまにおしょうって。うん、びっくりしたわ私、うん、
メコン川殺人事件。
もうシャレなら、確かにシャレなら、うん、
いや
あのホタル綺麗かった、
ね、綺麗かった、うんうん、
でそのやっぱり食べ物的に私たちはちょっと厳しかったので、
うん、
その後ホテルの横のフードコート、ね、は
い、食べ直したわけでございまして、
はい、うん、あそこマシでしたね。
もう美味しかったですね。
美味しかった、うん、せやけどまともに頼んだものが来ない、
来ない、
はい、
あれはどういうことだったんでしょうね。
まあまあちょ
っとね、おもろかったよ。だって
これちゃうやんっていうのも違うのばっかり
来て、若い、まあ、多分バイトを始めたばっかりのね、可愛らしい
男の子が
一生懸命持ってくんねんけど、うん、持ってくるもの全て違うねん、うん、頼んだものと。でそれが周りの席にも影響してんねん。これうちじゃないあっちやでとか言ってお客さん同士が
もう笑ってた、
もう笑ってそれこっちやなとかで交換始めたり、で一人先輩になるお姉ちゃんがそっ違うでしょみたいな感じで一緒
に賑やかなフードコートで一番注目浴びてるのは彼やったっ
すね。そうそうそうそうそう、
カレーは全然食べ終わってないのに持って行かれた、
まあ、あれショックやった、
下げられた、
もうちょっと食べたかった。
ほんま全然減ってないカレーを
下げられた、
下げられたり、
面白かっ た, かった、まともに来ないもんね、うん、でこれ食べてええんかなって言った後からお姉さんが来てこれすいませんでしたみたいな感じで、ね、違うんか
ねえ、まあそんなこともありの次の日は、
うん、
カンボジアに移ってアンコールワット行って、うん、ケンタロウがコオロギ食べた話とかもしたいんですけどね、
お、
もう時間がパツパツなっておりますので足りません。うん、うん、
まあ、旅の話は尽きひんねこれ。
そうですね、
うん、
これこそまた次にね、
お、
まあ、機会にあってこの4人が喋れることがあったら続きは、ね、やりましょうか。
続きはウェブで、
はい、続きはウェブで、
ウェブなんですか、
続きはまた那覇078でやりましょう。
はい、
はい、1曲聞きます。星野源でドラえもん。
なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤お悩みを完膚なきまでにぶち壊す、私日月陽子と
仏のように包み込むラピス和尚です
っきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。お便り採用された方はすっきりの場合はズタボロの場合はプレゼントいたします。ねえねえ和尚、これ逆ちゃう、はい、いつも思うね、
うん、
ぶち壊す和尚と仏のように、
うん、
包み込む私じゃない、
うん、まあ大事なとこで噛むね、
はい、ですね、うん、まあまあ、まあ、
なかなか仏にはなれないで
もなれないね、まだまだやね、
はい、ゲストさんね、引き続きお二人をお迎えしておりますが、
これは、うん、エリちゃんの悩みをちょっとみんなで解決していこうじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、ありがとうございます、
うん、
はい、
いい玉へ、
はい、まとまった休みが欲しいです。
まとま
った、
休み
欲しい、うん、
そらそうよ、
まあ見直しね、
それ同感ですよ、
うん
うん、
お正もそうよね、イレギュラーもあるからね、
イレギュラーもあるし、うん、ねさっきもちょっとご相談の電話入ってくるし ね、
そうですね、こう私や健太郎は逆ですわ、うん、
まとまって仕事が欲しい、
そうです、ね、まとまって欲しいですね、うん、それこそ何にもせんかったらずっとまとまった休みだ危険な、うんうん、危険な仕事、
状況的にね、
うん、状況的に、
う
ん、
どう思う、反対の悩みもあるけど、うん、
環境によって、
環境によって仕事が欲しい、まとまって欲しい人とまとまって休みが欲しい人、はい、うん、どっちが幸せかっていうのは難しいところやけど、
あ、そうですね、
うん、でもね、うん、エリさんの方の味方をするよ僕は。
ありがとうございます、うん、
当然じゃないですか
横島やな
今日おしょの横島5回ぐらい出てますよ、ね、
いや、そうやけど、うん、まあ、確かにね、こう日本って、うん、こうベトナムとかさ、うん、そのこの間行った時は、うん、あのソテじゃないわ、ね、テトっていうお正月のお休みがやっぱ1週間とか2週間とかあるわけですよ、うん、でヨーロッパとかバカンスとかで、
うん、そう、
もう本当に2週間から1ヶ月、
うんうん、ですよね、
あるわけですよ、
はい、
で日本が非常識なんですよ、
うーん、うん、
世界で考えられへんんですよ休みの取り方が。だからそれ3日ぐらいで何すんのとか、
あ、そうそう、
例えばお盆もね、うん、そうでしょ、
そうね、
でプレミアムフライデーさっきも出たけど、
うん、
意味わからんって言ってますからね、
うん、
で反論はうーんと思うけど、うん、別に外国からすればいや土曜日休みやん、
そうやんみたいな、うん、むしろもう全然丸一日休みやでって
、うん、週5日働いて2日は休みやっていうのが標準、
うん、
日本がなんかやりすぎ、
うん、
けど、まあ、そこは日本の良さだったりもするんやけど、うん、まとまって休み取った方がいい
ですよね、
ね、
じゃないと思うと、ね、
あの旅行中も言うとったけど8月は全部お休みにしたいね、
そうなったら
ね
それまで一生懸命働いてお金貯めてまた違う海外旅行行けるのになって
そ, うですよ、うん、
そこに当ててね、
そうそうそうそう、
でしょ、
8月みんな休んでくれたら、うん、俺らめっちゃ仕事入ってくるじゃないですか、
そう、確かに、
みんな休んで
休んで、休んでくれて、
うん、まとまって休みを日本全国的にもうこれはもう制定する、
うん、
もうプレミアムフライデーとかね、そのもうそのしょうもない法案どうでもええが、うん、そんなどうでもええが、そんな決めてる間にもうバカンスをバシッと1ヶ月とか2週間とかね、うんうんうん、あったらずっと遊びに行くよね、
行くね、
行くの行くの俺らずっと演奏してるじゃんの、びっくりした、
まさかの、
うん、今もしかしたらやっぱ行きたいかもって思ってもな、
うん、うん、まあ、くわということで長期は全員で取ろう、うん、大作戦、
うん、取りたいですね、
うん、
ね、8月取った方がね
いいでしょ、まあ8月にこだわってないですけどね、うん、まあまあ8月お盆あるからあんまり休まんでほしいなっていう気も若干ないこともないけど、
おしょはツアーがあるからね、8月は
ツアーがある、まあでもね、こうまとまって休みは大賛成ということで、うん、日月さんこれジャッジを、
うん、でもこれはなるほどそう思うんで、うん、雨をあげてください、
うわ
ー、さすが、ありがとうございます、
日月さんが渡さんでも僕は渡してました
さ、横島や
リスナーさんからのお
便り、はいはい、いただいてますが一枚読みたいと思います、うららさん、
うららさん
ありがとう、
うん、
私は人と会話するのが苦手です、
はい、
仲のいい友達とならアニメの話などで結構盛り上がるんですが、うん、初めましての人になると何を話していいかわからなくなってしまいますと、
うん、
お話のプロであるお二人でも、人とお話することに困ることありますか、また会話に困ったりとりあえず何でもいいから会話できるのであればそのコツなどを教えていただきたいですという、まあ、人と会話するのが苦手ということですよね、
エリさんなんか今回旅行で初対面でしたもんね、
あ、そうですね、お二人
でしたね、うんうんうんうん、でも私結構もうすぐね、行きの飛行機から一緒にゲームしてました
ゲームしてるんや、
ゲームで仲良くなって
それありかもしれんね、たまたま席が隣で時間があるからゲームして、はい、まあ、そこから仲良くなるのもあるよね、
そういえば和尚と俺は一言も交わさんかったそうです、
そうそう
そう
俺は飛行機の中では静かにするもんや思ってたから、
ああそうだね、あんま喋ったりね、そうしたら他の人もね、
飛行機乗ったらヘッドホンしてすぐに映画の世界に入っていくからね、
ああ、それもありやと思いますけど、うん、
でも今回は人と会話するのが苦手や、
うん、苦手、まあそうね、初めて会った人にはそれはなかなかねこれは慣れないと難しいと思いますけどね、仕事柄ね私たちは まあ、パッとこう喋るすべとかありますけど、
そのコツを教えてって言うてはる。
コツね、
うん、
相手により私の場合はですけど、相手によりますパッと見て喋りたそうなのか、はい、そうじゃないのって分かりますやん、うん、でも喋りたそうやけどちょっとなんかなんやろ、向こうからは喋りにくいんやろなっていうような雰囲気の時は、喋れるような雰囲気に持っていく、こうなんかちょっとしたことで、
たまにいいこと言いますよね。たまに話し上手は基本聞き上手なんですよ、うん、だから聞いてあげるところから普通始まるんですよね、うん、人の耳は2つ口は1個でしょ、
うん、
これがバランスなんですよ。
例えばですよ、うん、飛行機、まあ、そんなだったりしたら、自分がなんかちょっとおやつ持ってきてて、チョコでも飴でも持ってきてて、パッと開けた時に、もともとこれ開けてな、開けてるやつやったら怪しまれるから、その目の前でちょっとパッて開けたりして、
うん、て
お一つ気に入りますみたいな言ってあげたり。
あ、そう、
うん、
なんかいい人ぶってるよね。
いや、いい
人飴から入る、
まあ、なんかそういう例えば、
何でもいいですけど、例えばね、
うん
うん、初対面の人とね、なかなか、う
ん、でまあ、そこから普通に話できますやん、うん、いや結構ですって言われても、
うん、
あこの苦手なんですかとか、
あるよね、
美味しいんですよでもみたいなと
か、うん、あかんわ、
あかん、
コミュニケーション障害っていうか、いわゆるコミュ障なんでね。
待って、僕アーティストやな、うん、
いや、それがこうギターに、
あ、そっちな、
なってるっていうか、
うん、
それで壁作ってるから、いまだに大人になっても。
お、
確かに最初喋りにくかったわ。
まあ芸人ともいえどもね、
うんうん、
なかなか初対面の人とさ、
あれ違う、エリちゃんなんかは、
はい、
営業もするでしょ。
あ、そうですね、結構初対面の人と、
うんうんうん、
話して、ね、まあ、仕事モードに入ってるんで、
あ、仕事
と、うん、オンオフみたいなとこありますけど ね、
やっぱりその見つけてこう話を持っていけるようにするよね、
うん、まあ、そうですね、
うん、まあ、お勝負でしょ、
まあ、僕なんか
も仕事が絶対そうでしょ、
うん、まあ、あえて言うなら、うん、壁は作らないようにしてて、
うん、
待ってますね、こんにちは、ね、何かって言って、一言二言振ってから聞きたいんですよね、その人のことをね、まず喋ってもらわないとね、
うん、そうですね、
うん、それから、あ、なんだ、そうだ、こうだって言って、とにかく笑顔で接するというか、
うん、
まあ、笑顔になっちゃうんですけど、人が来ると僕は嬉しいから、
うん、
うん、そこがまあいいかもしれないし、
今言ったように多分ね、
うん、
やっぱりパッと目が合った時にニコって笑ってあげるのは一つのきっかけやと思いますわ。
あ、
うん、
なるほど。
同性だったらなおさらです
ね。あ、そうですね、
異性だったらちょっとやっぱり私も、
異性で目が合ってニコッとしたらさ、うん、気があるんかなみたいな
話、そう思われるから、そこはちょっとね気をつけるけど、
ケンタロウさんの場合はそういう風に感じるかもしれんけどね、僕がニコッとしたら離れていくから、うん、
怖い怖い怖い、
どう言ったらいいんですか。
じゃあイケメン男はね、
まあね、
まあ舌打ち出てしまった、
チッてしましたね、うん、
さあ
イケメン言われて否定せえへん、ケンタロウもどうかと思います。
このうららさんには何をプレゼントしましょう。
うららさんには、うららさんもちょっと頑張ってほしいから、
うん、
雨あげようかな。
優
しい優しい、
今日は雨が2つ出ました。
雨2つ、
はい、その雨の続きでいきましょう、う
ん、はい、
かりゆし58で7。さて、あっという間のエンディングになりました。今日なんか早かったね。
うん、
うん、もっともっとだってネタもあるし、いっぱいね喋りたいことあったけど、うん、うん、あっという間。
またね、
うん、
機会があればまたこのメンバーで喋りたいな。
喋、ね、りたいし、まだカンボジアの話してないから。
うん、あ、ほんまや。
うん。
してないわ。
そうよ。
続編が
3日目の話してない。
全くしない、うん、それまでにまた旅行行ってもいいよね。ネタ増えるだけ。
また増えてみたいな。
また増えて。
この4人がレギュラーになってる。
旅番組に。
ほんまよ。
ねえ。
はい、そんな私たちというか、まあ、うん、私と師匠、まあ、そして健太郎も行くのかな、もしよ、
おまけか。
健太郎も行って、もし行けたらエリちゃん来るかもな、そんな企画がございまして、
うん、
4月です。4月の8日と9日、
はい、
ライブしに、生放送しに行きます。
おい、
はい、4月の8日は、前にねここにあのゲストに来てくださった幸宏兄さん、
うん、兄さんと
ニーニーズの幸宏兄さんのお店で、うん、ライブをします。ジュライっていうね、
ジュライ
とこですね、浦添にあるね、うん、はい、ライブハウス。そして9日は、はい、国際通りにあるサウンドエムズというところでライブをします。お正は9日から参加かな。
そうなんですよ、8日がね、はい、お釈迦様のお誕生日で、うん、あの行事が重なっていて、これどうしても行けない、
はい、うん、8日はでも私や健太郎そして仲間と、ライブをジュライでやりますので、はい、雪宏さんもご一緒させていただきますよね。はい、楽しみにしてください、うん、もしよかったら皆さん遊びに来てくださいね。
はい、
はい、そしてですね、分かりましたっけ。
うん、いや、あのね、サウンド
神戸の方は、
神戸の方は、うん、まあ、別にあのこの4月はないんでね、
ないですか、
結構ね、うん、あのふわーっとしてます。
はい、わかりました、うん、この番組ではお便りどんどん募集しておりますよ。メールは naha.78078@gmail.com です。もしくは那覇のホームページ、那覇 FM 那覇のホームページですね、メッセージホームから送ってくださいね。さあ、今日は楽しかったですね。
楽しかったですね。
まあ、健太郎おとなしい。
こう旅行の振り返るというと、はい、まあ、体験してない人からすれば、うん、こう、まあ、楽しかったやろうなぐらいに思うんですけど、もう旅好きからすれば、うん、あ、そんなんもあったんか、こんなんもあったんか、うん、俺知ってるでっていう、
うんうんうん、
そんなんも味わい深いところで、
う
ん、
そうですね、また行った先が結構濃い感じですかね。
濃い感じ、
うん、
まあね、あのぜひまたやりたいなって本当に思ってる、
本当に思ってます、うん、その時またね、もし行けたらなんかみんなでツアーみたいな感じでね、行ける人募ったり、うん、そういうことも面白いかななんて思って、うん、
でもこの番組もそんなことも考えてもいいかな、
神戸、
うん、からみんなで行こうやっていう、そんなのがあってもいいかも。
アジアといえば、あの沖縄、多分台湾便側もあるんで、
あ、沖縄から台湾
近い、めっちゃ近いですよ。
ええー、ね、
うん、
行こう、
そこからそこ行きましょう。
どうします、台湾
ついてます、台湾行きたい、
竹富島越えますけど、
うん、確かにそうですね、
すぐですよ、すぐ、うん、そか、沖縄からならすぐなので、
いや、そういうツアーおもろいね、
う
ん、
そうですね、うん、
行きましょう。
国境のギリギリのところをこう、うん、なんかそういう便ないんやろか、
探しましょう。
西、ね、表から台湾に行く、うん、
石垣からありますよ。
台湾あの、うん、それ乗りたい。
うん、行きます？
ね、
うん、
行きたい。
そういうツアーも後々考えましょう。
はい。
うん、さあ、あっという間ですが締めたいと思いますけど、よろしいですか？
はい。
それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスをショート、
アスキングライフの健太郎ビックリマークと
青山エリでした。
私たちとはまた来週の同じ時間に会いましょうね。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。